本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はルカの福音書2章8から12節、ルカの福音書2章8から12節です。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。それではこの箇所より、クリスマスの大いなる喜びと題して、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。マーク先生、お願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今年もクリスマスを迎えることができて心から感謝します。どうか神様、あなたが語られた御言葉が私たちの心に刻まれ、私たちがそれを聞き、それを受け入れ、信じることができますように。どうか神様、私の唇を清め、あなたの福音だけを語ることができますように、どうか神様助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。子どもたち、まず聞きたいと思うんですけれども、クリスマスをちょっと思い浮かんでください。クリスマスですね、ちょっと頭の中に思い浮かんでることはあると思うんですけれども、綺麗なクリスマスですか、汚いクリスマスですか、どっちですか。よく私たちがクリスマスって言ったら、綺麗な、クリスマス、整っているクリスマス、出来上がったクリスマスを思い浮かぶと思うんですけれども、実は聖書を読むと、いや、ちょっと、シンプル、ちょっと汚い、ちょっとなんかごちゃごちゃしてる、質素、ラフ、そういうふうに思うかもしれません。コマーシャル、CM や映画で表現するクリスマスのイメージっていうのは、なんだろう、綺麗に飾っているクリスマスツリー、サンタクローズあるかもしれません。あったまる、リビングがあって、みんながなんか賑やかな家族があって、わかんないですけど、すごくもう出来上がってる感があるんですね。だけどやっぱり聖書を読むと全然違うんですよ。で、その理由は、クリスマスのいいところは雰囲気ではないんですよ。もう一回言いますよ。クリスマスのいいところは雰囲気ではないです。クリスマスのいいところはイエス様が来られたからなんですね。それを子どもたち、よく覚えてください。クリスマスは雰囲気ではないんです。イエス様なんですね。今日のクリスマスの聖書箇所は、地方で、めいめいと鳴いている何頭かの臭くて汚い羊たちに囲まれながら、野宿している何日もシャワーも浴びていない羊飼いたちから始まります。汚いところから始まります。で、夜の晩なので、暗闇の中で、羊泥棒や狼から自分たちの羊が一匹も奪われないように杖を使って羊たちを見守っていました。中東の荒野の夜の寒さに、震えながら夜明けを待ち遠しく感じていたかもしれません。カリフォルニアの、何でしょう、天候っていうのはなんかイスラエルに似てるっていう、夜寒いんですよ、実は。で、1世紀のローマ帝国は、農業社会だったんですね。で、農業社会だったんですけれども、多くの羊飼いたちは土地を所有することができなかったんですね。自分たちの家族を支えるために日雇い労働者として雇えることが多かったんですね。つまり羊飼いは社会的にも経済的にも世の中の、その一番底にある、一番下にいる人たちでした。つまり羊飼いは しかし神様は羊飼いたちを、クリスマス意味を述べ伝える人として選んだんですね。羊飼いがこのクリスマスの良いメッセージを語るものだって選ばれたんです。なぜだと思いますか。クリスマスはルカ1章52節読むと、 権力のあるものを覆いから引き下ろし、低いものを高く引き上げるためにあるんですよ。クリスマスはそういう目的にがそういう目的で存在するんですね。クリスマスは成功している人、勝ち組、エリートのような出来上がっ、まあ、全てが出来上がっている、そういう人生を過ごしている人たちのためにあるのではないんですね。羊臭かったり夜勤したりして毎日必死で一生懸命生きている 日雇いの労働者の羊飼いたちのような低いもののためにクリスマスがあるんです。さて突然死の使いが羊飼いたちに現れます。また、まあ、イメージと違いますけれども、21世紀の天使のイメージっていうのは、まあ、何でしょう、可愛らしいキューピッドかもしれませんが、残念ながら聖書っていうのは死の使いはもうその正反対なんです。炎の剣で敵を切り落とす存在が天使です。罪深い町を硫黄と火で滅ぼす存在が天使です。一人で敵軍の18万5千人撃ち殺す存在が天使なんです。それだけではなく、この羊飼いたちに現れた天使は主の栄光で輝いていたんですね。その意味っていうのは、暗闇の中で突然輝かしい存在が、まあ、現れたという意味はもちろんありますけれども、主の栄光っていうのはただ眩しいだけっていう意味ではないんです。イザヤという、まあ、預言者が主の栄光を見たときにこう言ったんですよ。ああ、私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。そして旧約聖書を読んでいくと、神様の栄光を見た人はもう、ああもう終わった、もう死んでしまうと必ず思うんです。ですから羊飼いたちが、まあ、原文を直訳すると、大きい恐怖を持って恐れた、大きい恐怖を持って恐れたということはもう当然なことなんですね。むしろ人間が作った親しみやすいハリウッド映画、なぜか私モーガン・フリードマンをなんか思い描くんですね。そういうようなものなのか、なんかジブリのなんか神様ってなんかいろいろあるじゃないですか。そういうものではないんです、聖書の神様は。むしろこの羊飼いたちは聖なる聖なる聖なる聖書の神様と出会った証拠なんですね。うわー、死んじゃう。しかし神様の裁きを下す御使いは、天使たちは羊飼いたちにこう言うんですね。恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。そして原文のニュアンスをもう少し織り込むと、あるキーワードが抜けてるんですよね。大きな喜びをもたらす福音を告げ知らせますと訳すことができます。福音が抜けてるのは、まあ、その動詞に入ってるんですね。つまり主の使いは裁きの宣告よりも大きな喜びをもたらす福音の宣告をしに来たっていうことを言ってるんですね。で、当時福音っていうのは、王国が、まあ、戦に勝利したとか、王家に息子が生まれたというような良い知らせのことでしたが、旧約聖書では良い知らせには具体的な意味があったんですね。で、イエス様が生まれる約800年前に書かれたイザヤ書という預言者に、福音、良い知らせを3つの例え、3つのメタファーで、まあ、描いてるんですね。この福音がどれほど大きな喜びをもたらすなのかって感じることができるかなと思います。ちょっとその数箇所読みます。イザヤ40章9節から11節、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を、見よ、神である主は力を持って来られ、その右腕で飛べ収める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、右腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。そういう、まあ、一箇所なんですけれども、この予言では、 私たちは自分たちの愚かな判断でさまよってしまった子羊に例えられています。草のない荒れた荒野、どこに狼や獅子が隠れているかがわからない、どこにお母さん羊がいるかそれも全くわからない、完全にパニック状態。そしてその時、見よ、あなた方の神よという良い知らせを聞き、そこに良き羊飼いである神様が現れます。神様は力強い御腕であなたを狼や獅子から守られ、子羊である私たちを緑の牧場に優しく導かれ、お母さん羊の懐へ引き寄せられます。救いを与える羊飼いはさまよった子羊の大きな、喜びですよね。ですから私たちは良き知らせだって思うんですね。52章、旧約聖書のイザヤ52章7節から10節にこう書いてあります。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんて美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は、あなたの見張りの声がする。彼らは声を張り上げ共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにするからだ。この予言では私たちは敵軍に囲まれ、食料もなくなり、窮地に追われたエルサレム王国の一人の兵隊と例えられています。夜の晩の見張り役として、毎晩望遠鏡で山々から下ってくる神様からの援護を探し続けています。そしてなんと良い知らせを運んできた主のしもべを見つけます。そしてその良い知らせは、あなたの神は王であられる、援護軍ではなく神様ご自身が戻られた、聖なる御腕で敵を倒され、私たちを救い出してくださる。そしてその福音を私たちは聞いて、どう反応すると思うんですか？あ、そうですか、いいですね、ではないですよね。いや、救われたって、そういうふうに大きく喜びます。イザヤ61章1節から3節、神である死の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむものを慰めるために。この予言では、私たちは何かに縛られている人々として描かれています。皆さんは何かに縛られているかもしれません。貧困や借金で縛られた人々、トラウマと暴力に圧制された人々、強制的に囚われた奴隷や囚人、悲しみと怒りに束縛されている人々、または違うものに囚われている人々、そういう人たちにこの良い知らせが存在しています。この良い知らせというのは、そのようなことに縛られた人たちを釈放する神様のしもべが来るっていうことなんですね。430年もエジプトの奴隷であったイスラエルが、モーセが引き起こした銃の災いによって解放した時と全く同じ福音が来ると、自由が与えられるんですよっていう福音なんですね。神様が神の民を完全に自由にされるっていう、その良い知らせがクリスマスなんです。要するに、御使いたちが羊飼いたちに告げていることは、神の民が800年も待ち望んでいる福音が実現される日がクリスマスということが、ここにこの一節で、意味しています。で、この福音、この良い知らせを見える形にされたのが、お生まれになった救い主なんですね。で、長く教会に通っている方々は、救い主を聞くと、あ、イエス様だって、すぐに思うと思うんですけれども、しかし1世紀ですよ、2000年前の1世紀では、どういうふうに聞いたか考えたことはありますか？ 1世紀にローマ帝国に住んでいた人々はイエス様の名前聞いたことないです。むしろギリシャ語で救い主を聞くとすぐに思い浮かぶのは当時のローマ帝国の、皇帝アウグストゥスっていう、まあ、2章1節に書いてあるんですけど、その皇帝なんですね。で、イギリスにあるすごく有名な博物館があるんですけれども、そこに保管されている古代ギリシャの都市ハリカルナッソスで、まあ、見つかった石板にこういうふうにこの、まあ、何でしょう、帝王を描いてるんですね。アウグストゥスは父であるゼウスから受け継いだ、神聖なる、祖国ローマの父であり民衆の救済者、ここ救い主同じ言葉なんですけど救い主である。彼の先見の名誉は全ての人々の願いを満たすだけでなくそれを超え陸と海の平和をもたらし都市は秩序調和そして豊かな、季節とともに繁栄している。全てのものの生産性はよく最盛期にあり未来への希望と現在の善意が全ての人を満たしている。そのため彼らは喜ばしい犠牲と賛歌を捧げるべきである。ある意味ユートピア作った方ってみたいなそういうようなことが書いてあるんですね。つまり天の御使いは次のように告げたんです。当時の世界一強大の王国帝王と同様の人物が生まれると。あなた方の救い主になるんですよと。その方は羊飼いたちのような社会に無視され貧しい低くされた者の救済者になると。つまり最も救いを必要とし助けを確保できるような手段、まあ、お金や影響力もない弱者たちの救い主が来るんだよっていうふうに約束しています。で、この救い主こそ主キリストでありダビデの町でお生まれになるっていうことなんですね。実は主キリストっていうその表現っていうのは聖書の中でも非常に稀な表現なんですね、まあ、なぜかというと主という言葉は主に霊であられる全知全能の神様を指す言葉なんですね。それゆえ聖書では神様を何らかの形にしたり偶像にすることはもう固く強く禁じられていました。つまりこれ偶像礼拝になっちゃうんですね。当然人間を主と呼ぶことももう偶像礼拝暴徳に近いものでした。しかしキリストっていうのは人間なんですよ。神に選ばれ油注がれたダビデの子孫である人間の王であることを意味してるんですよ。キリスト、まあ、ヘベル語ではメシアという方は予言されているイスラエルの王であり、皇帝アグストゥスのローマ帝国を上回る永遠の王国を建てる人間の王というふうにそういうふうに予言されてるんですけれども、その救い主、そのキリスト、そのメシア、そのダビデの子孫がなぜか神様と同様の主になるっていうふうにその一言でわかるんですよ。だけどユダヤ人にとってこれはもう驚きなんです。耳障りの悪い表現だったんです。古代では、まあ、ローマ帝国ではよく王を神として呼んでましたけれども、イスラエル人にとってこれはもう罪なんです。ですから何らかの印が必要でした。これを証明してください、印が必要です。で、福音には非常にダイナミックな印があると、まあたくさん書かれてるんですけれども、私たちを信仰に導くために神様用意された印は何でしょうか。2章12節もう一度読みます。これがあなた方のための印です。あなた方は布にくるまって解剖圏に見ている緑子を見つけます。あれってなりませんかこれが印ですか。もうごく普通の赤ん坊が人間が神様になるっていう、しかも皇帝同様の救済者が生まれたのは豪華な王室ではなく汚くて臭い会話桶なんです。何の説得力もない印だと思いませんか。カルバンは天使は羊飼いたちの信仰を妨げるかもしれない先入観に直面し、聖書の神様はあえてですよ、あえて説得力のない儚い印を選ばれたと と書いてたんですね。なぜなら私たちが思い描いている福音ではなく、神様の福音を受け入れられるように私たちを導くためにこの印を選ばれたと。皆さんご存知かもしれませんけれども、実はイスラム教もクリスマス信じてるんですよ。イエス様は、まあ、神様ではないんですけれども、イエス様はイスラム教では大事な預言者なんです。で、そしてイスラム教のコーランでも新約聖書と同じようにイエス様は奇跡的に処女マリアから生まれるっていうことにコーランに書いてあります。しかし大きな違いがあるんですよ。それはコーランでは ある人たちはマリアが罪を犯してしまった、処女マリアですよね、生まれたので、あ、会員者と思って、そのコーランではいろんな人たちがマリアを、まあ、何でしょう、訴えたんですよ。しかしそのイエス様が預言者であることを証明するために印として奇跡が起こります。コーランではそれは緑子のイエス様が話し始めるんですよ。で、こういうふうに宣言するんです。私コーラン引用してます。ここですね。私は本当にアッラーのしもべです。アッラーは、経典を私に与え、また私を預言者にされましたっていう緑子が話すんですね。ある意味もうちょっと説得力ありますよね、こういう奇跡があれば。で、すごいですよね。しかしキリスト教の聖書にはそのようなことを一切書いてないんです。皮肉だと思いませんか。イスラム教ではイエス様の神性、神様であることを否定しているのに、イエス様を超能力のある赤ん坊として描いています。しかしイエス様が神と同様であると宣言している聖書は、あえてあなた方は布にくるまって会話桶に寝ている緑子を見つけますという一言だけでもう終わりっていうことですかね。まあ、この後に天使たちがわーって歌うんですけれども、もうこの印で十分だって聖書書いてあるんですね。これが聖書に書かれている質素でラフで汚いインパクトのない救世主の誕生なんです。なぜ神様はもっと栄光に満ちた分かりやすい誰でも心惹かれるような救い主の誕生にされなかったのでしょうか。皆さんに覚えていただきたいポイントをちょっと3つに絞って話したいと思います。まず1つ目のポイントですね。1つ目のポイント、これ覚えていただきたいです。私たちが思い描いているクリスマスの良い知らせと聖書のクリスマスが述べ伝えている良い知らせは本質的にもう違うんですよ。雰囲気なのかイエス様なのかっていうことなんですね。清い立法学者ではなく泥臭い羊飼いがクリスマスの最初のメッセンジャーだったこと、天の御使いが語ったのは今まで旧約聖書で聞いていた裁きの宣告ではなく福音という良い知らせであること、お生まれになった救い主は、皇帝アウグストゥスの子ではなく無名のイスラエル人の子であったこと、良い知らせを承認する印はインパクトのある奇跡ではなく布にくるまって会話奥に寝ている緑子であったこと、じっくり聖書を読むと聖書のクリスマスに語られている良い知らせによって私たちの先入観、私たちが無意識に持っている期待、私たちがこうなってほしいっていうものが受け彫りにされるんですよ。私たちはそれまでハマっていた型からむしろ解放されていくんですね。クリスマスは私の心が温まるような話を聞く日ではないんですかって思うかもしれません。で、残念ながら聖書を読むとその通りなんですよ。ただ誕生で終わりっていうことなんですよね。しかしそれによって自分が何を期待しているかが明らかにされている、明らかになるんですね。心の平安が欲しかったとか、自分の状況に向き合うための自信が欲しかったとか、自分を愛してくれる存在が欲しかった、夫婦関係、お役関係を回復して欲しかったとか、自分の子供の将来を保証して欲しかった、 神様が私を祝福してくださる確信が欲しかった。いろいろ神様は一つ一つ満たすことがおできになりますし、クリスチャンになることによってそのような祝福が与えられますが、クリスマスの良い知らせは私たちが満たされることではありません。全く別のことです。もしそうであれば、じゃあクリスマスの良い知らせは何ですかって、聞かれると、これが2つ目のポイントです。神様が質素でラフで汚いインパクトのない救い主を誕生させられた理由は、誕生した救い主にフォーカスが当てられ、イエス様ご自身が私たちの福音であることをはっきりさせるためなんです。先ほどこの会話桶に眠っている赤ん坊がイザヤ書の良い知らせを成就するかとですと私はお話ししました。ルカの福音書をその後読んでいくと、イエス様がどのようにそれを成し遂げられたかが具体的に描かれています。イエス様は愚かな判断でさまよってしまった一匹の子羊である私たちを99匹を野に残し、迷子になった私たちを見つけるまで探し歩き、見つけたら自分の懐に引き寄せ肩に担ぎ、私たちを優しく導いてくださる良き羊飼いであるということが、ルカ15章に書いてあります。窮地に追い込まれて独り子を亡くしたやもめに、イエス様は泣かなくてもよいと声をかけられ、死んでいた息子をよみがえらせ母親のもとに返された救い主なんです。イエス様は貧困とお金に縛られ、トラウマに苦しめられ、男の欲に束縛された遊女にそれらから解放させるために良い知らせを告げられ、罪の負い目をすべて帳消しにした救い主なんです。それがイエス様なんです。クリスマスの話は私たちを羊飼いたちのもとには導きません。天の使いや糸高きところでと歌う天の軍勢のもとへも導きません。またヨセフとマリアのところへも導かません。クリスマスの良い知らせは布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子のもとへ私たちを導くのです。その緑子はあなた方のための救い主であり、主キリストがお生まれになったことが大きな喜びをもたらす福音なんです。赤ん坊のイエス様を目の前にして、まず質問なんですけれども、イエス様は私たちの喜びでしょうか。もしまだ喜んでいないのであれば喜びましょうっていうのがクリスマス礼拝です。質素な誕生することによって私たちの喜びがどこにあるかがはっきりと分かるんですね。イエス様が癒しくお生まれになることにはもう一つの目的があります。これは最後のポイントです。クリスマスの福音を聞いて喜ばない人と大いに喜ぶ人に分けられるんですよ。それが印の役割なんですね。喜ばない人と喜ぶ人に分ける役割があるんです。普通に考えればこのクリスマスの話を聞くと、いや馬鹿げた話ですよねっていう、私最近YouTube で無神論者とクリスチャン、その無神論者がクリスチャンになったその話し合いがあったんですけれども、無神論者がもうすぐに本当に少女マリアに生まれたことを信じてますかって速攻言ったんですね。ですからどう考えても、その方は科学者だったんですけれども、どう考えてもクリスマスの話っていうのは馬鹿げた話なんです。その上イエス様は私たちの救いのために十字架にかけられ、死んで3日後によみがえる必要があるんです。それもいろんな人たちにとってそれは馬鹿げた話ですよね。そのため多くの人たちはイエス様の話とクリスマスの予言を信じず、十字架にかけられたイエス様にもし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよいとあざけ笑い、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろとイエス様をあざけったんです。そしてイエス様がよみがえられた時、その事実を拒んで それを喜びとして受け入れなかった人たちも多くいました。しかし、クリスマスの福音を聞いて羊飼いたちはどうしましたか。16節から20節を読み続けます。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフに会話桶に見れている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはそのこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。最初は実は羊飼いたちは疑ってました。皆さんも疑ってるかもしれない。私も初めて聞いた時にもう疑ってました。それでも彼らは本当かどうか福音を探しに行ったんですね。そして実際に自分の目で確認しようと、ああ馬鹿げた話だな、確認しなくてもいいではないですよね。それはある意味科学的ではないですよね。科学的にも実際に確認するっていう必要ですよね。まず確認すべきだと思うんですね。ぜひ羊飼いのように大きな喜びをもたらす緑子のイエス様を真剣にまず探してみてください。で、私もそうでした。あ、どうしようって思って。だけどきっと羊飼いの話を聞いた人たちのようにすべて御使いの話の通りになったことに驚くと思います。かけてみたいと思います。いや、探してみてくださいって。そしてあなたも大きな喜びを持って神をあがめ賛美しながら帰ることになると私は確信します。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは羊飼いたちのように、神様の御言葉を聞いて本当かなと思ってしまいます。しかし私たちは自分たちの立場を忘れてしまう時があります。自分のいろんなものに恵まれていますけれども、いろんなものに束縛されていることを気づきます。自分の弱さ、自分の過ち、自分の罪、自分の悲しみや怒り、いろんなものに縛られてどうしようかって思う時があります。しかしこの聖書っていうのは4000年前から書かれたものですけれども、この聖書がイエス様に福音があると書いてあります。どうか神様、クリスチャンであってもノンクリスチャンであってもイエス様が福音であることを確認し、それを信じ続けることができるように、どうか神様、どうか助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。